聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書はイザヤ書の第25章6節から9節までです。旧約聖書の1098ページ。イザヤ書第25章6節以下。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きのお酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その救いを祝って喜び踊ろう。新約聖書はマルコによる福音書第16章の1節から8節までです。新約聖書の97ページ。マルコによる福音書第16章1節以下。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐに墓に行った。彼女たちが、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうか、と話し合っていた。ところが、目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてやった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った、驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って、弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも言わなかった。恐ろしかったからである。お祈りを捧げます。主イエスを死の中から起き上がらせ、そして私たちの救い主としてくださった神様、あなたの御名を褒めたたえます。新しい時、新しい季節、そして新しい祭りの時がやってまいりました。私たちは40日の間を受難節として、それぞれの信仰の旅をしてまいりました。しかし、そのレントの時を終え、今朝私たちはイースターを祝っています。この年度の最初の主の日でもあります。私たちの教会の、あるいはそれぞれの新しい歩みをする第一歩を、まず礼拝から始めることができる幸いを心から感謝をいたします。この会堂に集う一人一人、またライブ配信を通して礼拝をする一人一人を、どうぞあなたの光で包んでください。主なる神様、私たちは今喜びの時にあります。そしてこのイースターに 本当に昨年はこの会堂での礼拝をすることができませんでしたが、こうしてこの年、私たちはイースターをともどもに祝い合うことのできますことを感謝いたします。あなたは私たちをそのままにはしておかれません。希望を見せ、そしてそこへと導いてくださるお方です。そのことを今私たち一人一人がかみしめております。どうぞ私たちの信仰の旅が祝福されますように心から願うものです。ただいま御言葉を受けました。私たちもこの御言葉にただ聞くだけではなく、この御言葉を行うものへと変えられますように。今日の福音を通して、私たちは隣人のもとへと出かけていくことができますように。イエスがよみがえられた、その福音を声高らかに告げ知らせることができますように。神様、どうぞ私たちを聖霊によって強めてください。心からお願いをいたします。今、世界を顧みるときに、このイースターの祝いどころではない人たちが実にたくさんいるのを私たちは知っています。ミャンマーに、香港に、台湾に、さまざまな国々の中であえぎ苦しんでいる人たちがいます。平和を与えください。どうか平和を与えてください。アジア系の方たちが暴力や差別を受けるアメリカをはじめ、さまざまなところでうめきが聞こえ、また苦しみが続いています。どうぞあなたの力によって、それが取りなされますように。あなたの平和がどうぞ実現しますように、私たちは心を合わせます。この礼拝において、聖餐を祝います。主が御体をもって、私たちを愛してくださったことを、パンとブドウ液を通して味わうことができますように。今、ライブ配信によって、この恵みに共に預かることのできない人たちもおります。どうぞその場その場において、それぞれの心の中に主イエスが来てくださいますように、心から願うものです。言い尽くせません。感謝と願いと、私たちの礼拝の祈りとして、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、2021年のイースターおめでとうございます。どうぞ周りの人たち、ズームの方も行ってください。よければ、イースターのお祝いをともどもに、交わしたいと思います。イエスはお蘇りになりました。そして私たちの救い主として、今も私たちを見ておられます。ヨハネによる福音書には、弟子の一人であったマリア、イエスがマリアよと呼ぶ場面がございます。主は今朝私たち一人一人の名前をも呼んでくださいます。その主の復活に感謝をして、今日この礼拝をご一緒に捧げてまいりたいと思います。イエス・キリストは金曜日に敵対者たちの手に渡されて、十字架でその生涯を終えられました。その苦しみは朝の9時から午後3時まで続いたと聖書には記されてあります。しかし今日のこのマルコによる福音書の16章によれば、日曜日の朝早く女性たちがシュエスの葬られていた墓を訪ねると、そこに白い長い衣を着た若者がいたというのです。その若者が女性たちにこう言います。あの方は復活なさって、ここにはおられない。今日私たちはこの蘇られた イエス・キリストを仰ぎつつ、御言葉を通して、主イエスが死からよみがえらされた神の力に、ともどもに預かりたいと願います。けれども、死んだ人が生き返るなんて、そんなことが信じられるだろうか。ありえない。私が教えている高校生、よく言います。ありえない。中村先生、ありえない。テストにそんな問題出すなんて言われることがありますが、もっとイエス様が死んだ人たちの中からよみがえられるなんてありえない。はじめは誰もがそう思ったことでしょう。でも今日の福音は私たちに伝えます。主イエスは確かにおよみがえりになった。さまざまな人が取った行動を今日の福音は私たちに伝えています。冒頭にこういうように書かれています。週の初めの日、これは日曜日のことです。週の初めの日の朝ごく早く、主イエスに従っていた女性たち、そこにはマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメは前もって準備していた香料を手にして、主イエスの亡骸が納めてあった墓に向かいました。主イエスが息を引き取られたのは金曜日の午後3時のことでした。まもなく日没がやってきます。で、この金曜日の日没からユダヤ教では安息日に入ります。で、この安息日というのは金曜日の日没から土曜日の日没まで、ユダヤでは一日は日没から日没まで数えます。あの創世記に夕べがあり明日があった、これが第何日であると書かれていますように、ユダヤでは日没からその次の日の日没までを一日と数えるのです。そして安息日には一切の労働を休み、神を礼拝する日、そしてそれぞれの体をこうリフレッシュさせるといいますか、この安息日一日を通してまた力を取り戻そう、そういう日でもあります。一切の労働が禁じられていますから、このシュエスの亡骸に香料を塗る、これも一つの労働と考えられていました。イエス様の亡骸を清めることができない勤勉だった女性たちは、本当にそういうふうに気にかかって仕方がなかったのです。その気がかりなまま日曜日の朝を迎えました。このイエスが納められていた墓というのは、小さな洞窟のような、洞穴のようなといいますか、そこに大きな石を転がして蓋をする、お墓といえばこれは大規模な、私たちが考えるようなお墓からすればとても大きなものであったかと思います。しかしこの女性たち3人がイエスが納められていた墓についてみると、大きな蓋をしていた石が脇に転がしてあるのを見ました。誰が一体この蓋を開けたのだろう、誰がその大きな石を脇へと転がしたのだろう、そう思ったに違いありません。つまり墓の入り口は開いていたのです。3人はその中に入っていきました。そこにあるはずの主イエスの亡骸はなく、代わりに白い長い衣を着た若者が座っていました。3人は驚きを隠せませんでした。もう声も出なかったことでしょう。彼女たちにこの若者は語りかけるのです。それが今日の6節以下のところです。若者はこういうふうに言いました。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、 あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。これを聞いた女性たちはどうしたでしょうか。実はシェスは生前から何度も弟子たちに、自分が十字架での死を遂げ、その後によみがえられると予告していたのです。しかし多くの弟子たちがそのことを記憶に留めていませんでした。八節にこう記されてあります。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。マルコによる福音書は確かにこう告げています。この震え上がり正気を失っていた、日本語でもいろいろな翻訳の聖書を読むことができます。何十種類とある聖書の中から、他の聖書の訳でちょっとここを見てみることにしました。フランシスコ会というカトリックの修道会が訳した聖書があります。ここにはこの震え上がり正気を失っていたというところが、我を失うほど恐れおののいていた、我を失うほど恐れおののいていたと訳されています。また大阪の鎌ヶ崎で労働者たちのために従事しておられる本田哲郎神父が個人的に訳された福音書には、怯えて気が動転していた、怯えて気が動転していた、まあ、こう3つ訳が全く違っているのですね。でこの3つを私たちが聞くときに、大体の状況が分かってくるのではないかと思うのです。今まで経験したこともないような恐怖、驚き、怯える、我を失うほどの動転、そういうことがこのマルコによる福音書から私たちが読み取れることです。私たちは受難節の間、マルコによる福音書から聞き続けてきましたが、このマルコによる福音書の最後の言葉、今日読んでいる言葉はおそらくこのマルコの最後の言葉とされているものです。実はこの9節から20節の間の言葉は、後に付け加えられた、書き加えられた言葉ではないかと言われているところです。でこの今日の16章のこの1節から8節までのところ、私たちがこの記されたことを読みますと、いささか驚くようなことが記されているのではないかと思うのです。それはシエスが神の力によって復活させられたと若者によって告げられた。これは他の福音書では、天の使いというように私たちが理解できるところもありますが、マルコ福音書は若者というふうに書いてあります。でこの箇所を読むとですね、若者によってそのように告げられたにもかかわらず、3人の女性たちはパッと顔が明るくなって喜んだとは書いていないんです。そう喜んだ私たちであれば、そういうストーリーを期待してしまうかもしれません。映画だったらそんな場面があってもいいのではないかと思うかもしれません。でも3人の女性たちは喜んだのではなかったのでした。それどころか婦人たちは墓を出て逃げ去った、震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。 恐ろしかったからである。ちょっと今日の説教のタイトルと矛盾しているような箇所です。さあ行って告げなさいと私は今日のお話のタイトルを記しましたが、しかし誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである、こう書かれてあります。でイエスの復活の出来事は受難の出来事と同じです。4つの福音書すべてに記されてある物語です。主イエスの復活を喜びではなく恐怖として書く、そう受け止めるのは実はマルコによる福音書しか見られないところでもあります。ですから実はイースターの礼拝ではヨハネによる福音書の20章の方がよく読まれるのです。マルコによる福音書、今年私たちはこの礼拝の中でマルコによる福音書に聞いておりますので、今日私たちは共にこのマルコから福音の復活の記事を読みますが、しかしこの恐怖としてイエスの復活を捉える、私たちは主イエスの復活を告げ知らせる女性たちの姿をよく知っています。今申し上げましたヨハネによる福音書の20章の2節にはこのように告げています。走って行って彼らに告げた、主は墓から取り去られました、どこに置かれているのか私たちには分かりません。あのマグダラのマリアが最初の証言者になります。マタイによる福音書にはこう記されてあります。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。少しニュアンスが違います。四つの福音書の中では一番最初に記されたマルコによる福音書はそう記していないのです。しかし私は今日のこのマルコによる福音書を何度も何度も読んでみるうちに、マルコによる福音書というのは正直な人間の姿を伝えているのではないか、そう思いました。ここに記されている逃げ去ったという言葉、あるいは震え上がった、正気を失った、何も言わなかった、恐ろしかった、この5つの言葉です。この5つの言葉は今まで人間が復活することなど信じられなかった人が取る当然の行動ではなかったかと思うのです。マルコによる福音書は民衆に大きく支持を広げていったイエスの姿が一転して十字架刑に処せられるという明暗を強調して描いています。そしてある聖書学者はマルコによる福音書の読者というのはユダヤ教徒と異教徒の両方に迫害される危険を抱えていたと指摘しています。つまりそういう状況に置かれた最初のクリスチャンたち、最初のキリスト者たち、そのキリスト者たちにイエスもまた同じように迫害され殺されていったということをストレートに伝える方が読者を勇気づけるのではないか、マルコの著者はそう考えたかもしれません。そのことを考慮すると2000年前の一番最初のクリスチャンたちも自分に追ってくる迫害の手に逃げ去った、震え上がった、正気を失った、何も言わなかった、恐ろしかった、自分自身がそのように感じていたのではないでしょうか。あのゴルゴタの丘で残忍なイエスの死刑を今日の箇所に出てくる3人の女性たちも見ていたはずです。それから2日も経っていないのです。ですから墓の中にいた若者に、さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、そう言われても、イエスの復活の事実を語られても、すぐにそれができない3人ではなかったかと思うのです。 もしかしたらこの3人の女性たちの姿は私たちの姿に似ているのかもしれません。私たちも何かから逃げ、震え、正気を失い、黙りこくり、そして恐怖を感じているのです。パウロの言葉にこういう言葉があります。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。だからキリストの力が私たちのうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私たちは弱いものだ。だけれども、私たち一人一人のうちにキリストの力が今生きているんだ。そのことをパウロは一生懸命に伝えようとしました。これは第2コリント12章9節の言葉です。パウロは十字架で死なれた主イエスの姿に、神の前における罪人の弱さを見ています。そしてそれと同じ弱さを抱える私たち人間の救いのために、自ら弱さを身に受けて死んでくださったキリストに、強さ、あるいは神の力、栄光というものを見出しました。主イエスは十字架におかかりになる前に、私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行くと仰せになっていました。この同じマルコによる福音書の14章のあたりをお読みいただくと、そのように主が言っておられたことが記されてあります。その言葉を思い出させるのが、この白い長い衣を着た若者の言葉でした。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。このガリラヤで主イエスが逃亡している弟子たちにお会いになります。男の弟子たちはほとんどもう逃げ去った後でした。勇気のある女性の弟子たちが主イエスの墓に香料を塗りに行ったのです。そして先に逃げてしまっていた男の弟子たち、すべての人たちにガリラヤでイエスはお会いになります。みんながみんな弱さを抱えたどうしようにもない人間だったことでしょう。しかしマイナスとマイナスをかけるとプラスになるように、そこからキリストの強さを得た人間たちが最初の教会を作り上げていきました。私たちもそれぞれに弱さを担い、またさまざまなところからこの教会を形成しています。今日から2021年度が始まります。また新しい代々木上原教会の歩みが今日ここから始められていきます。最初の弟子たち、教会の姿そうでした。決してそこは力強いものではありませんでした。いわゆる成功した人たちの集団でもなかったのです。しかし、そのキリストを信じる共同体に、ご自身を、その弱さを身に受けて死んでいったキリストの強さが、いつでも、いつまでも光り輝いています。墓に立っていた若者たちは、今朝、皆さん一人一人にもこう告げます。さあ、行って告げなさい。お祈りしましょう。復活の主イエスが私たち一人一人の上に、また私たちの教会の上に与えられていることを感謝いたします。新しい歩みを祝してください。私たちの過去はイエス・キリストによって消し去られました。神様、あなたによって古きものは過ぎ去りました。見よ、新しいものが生まれると聖書に記されてある通りです。今日ここから、この礼拝から、新しい出発を私たちがすることができますように、私たち一人一人の上に聖霊の力強い恵みが与えられますようにと願います。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 それではお座りになったままで賛美歌328番、賛美歌328をご一緒に歌いましょう。それではその場でお立ちになれる方はどうぞお立ちください。派遣と祝福をいたします。復活の主の新しい命があなた方と共にありますように。神の臨在と新しい力によってあなた方が今日ここから新しい扉を開くことができますように。キリストの力によってあなた方が困難に耐え、壁を乗り越えることができますように。聖霊の力によって、あなた方が愛し合い、理解することへと導かれますように。アーメン。